説教の前に祈ります。天の地なる神様、ただいまから私たちは御言葉に耳を傾けようとしております。語る者の唇を清めてください。また聞く者の耳をはっきり聞くことができるように力をお与えください。こうして私たちが少しでも神の国、天国の真実を極めることができるようにどうぞ整えてください。今日この場所に来ることが許されなかった兄弟姉妹たちを憐れみ、次の死の日までどうぞ守り導いてくださいますように、特に入院しております姉妹方を守ってください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第7章1節から13節まで、新約聖書をお持ちの方はお開きください。74ページです。新約聖書の74ページ、マルコによる福音書第7章1節から13まで。ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちがエルサレムから来てイエスのもとに集まった。そしてイエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってから出ないと食事をせず、また市場から帰ってきた時には身を清めてから出ないと食事をしない。その他、杯、鉢、銅の器や神台を洗うことなど昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。そこでファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。イエスは言われた。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。さらにイエスは言われた。あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対して、あなたに差し上げるべきものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人たちはもはや父または母に対しては何もしないで済むのだと。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。またこれと同じようなことをたくさん行っている。7章の一節は前の6章の癒しの記事から場所あるいは時間の続きだと考えることもできます。つまり6章にはゲネサレト平原でなされた奇跡のことが記されております。その後のに起こったこと、しかしそれは詳しくは分かりません。イエス・キリストのところにエルサレムからファリサイ派の人々と律法学者と呼ばれる人々が来たと記されておりますが、その目的ははっきりしております。彼らこの人々は当時のユダヤの議会であり、また裁判所でもありました最高議会のメンバーであったと思います。 この最高機関というのは政治だけではなくて宗教問題も関わっておりました。ですからユダヤの人々の宗教生活がどういうものか調べてきた。つまりイエス・キリストとその一行が何をしているのか、どんなことをやっているのか監視あるいは調査するためにやってきたということは確実です。そしてイエス・キリストの欠点や誤りを見出したならば最高議会に訴えて、そして審理を行う、こういう目的であったと思われます。で、彼らはイエス・キリストではなくその弟子たちに訴える材料を見つけました。それは弟子たちが手を洗わないで食事をしていたという点でありました。これは不衛生、手を洗わなければ不衛生でありますけれども、不衛生の問題ではありません。問題になっておりましたのは汚れの問題でした。ユダヤ人は汚れ、これを大変重視いたしました。もちろん汚れと言いましても宗教的な意味での汚れです。一番有名な汚れは食事のことでして、特にこれはイスラムの人々もそうですけど、豚肉を調理したものを一切口にしませんでした。豚肉が別に汚れているわけではありませんですね。ソーセージにしようとハムにしようと、それ美味しいものでありまして、食べ物自身が汚れている、それを食べると中毒をすると起こすとか、あるいは体に害があるとかというものではありません。何が汚れかというと、それは宗教的な汚れです。つまり体が汚れじゃなくって魂が汚れるという意味でありまして、この汚れの問題をユダヤ人たちは大変重視しておりました。例えば体から出る体液、これも汚れたものだと考えておりました。だからこうヘドを吐くっていうこのですね、これも汚れ、大変汚れているから触ってはいけない。一番汚れているものの代表はそれは死体でした。人間の死んだ体ですね、これは最も汚れているということになっておりまして、一般の人々は触れることは許されておりませんでした。遺体に触れるのはそれは身内と、そしてごくごく一部の許された人々だけで、他の人は一切触れることはできませんでした。遺体が納めてあります墓も触れてはならない。ここまで来ますと徹底的でありまして、日本人はですね、墓まで触ってはいけないなんて言われるととっても抵抗を覚えるかもしれません。で、この汚れの問題、それは大変重んじましたゆえにいろんな規則ができておりました。聖書の中に汚れた手で物を食べてはならないっていうのはですね、この聖書にはどこにも書いてないんです。ところがユダヤ人たちは汚れた手で食べると汚れると言い始めておりました。そこに、ユダヤ人たちが守っていた言い伝えがいくつか記されております。これはマルコが外国人のために、少し注釈を加えた部分ですけれども、念入りに手を洗う、手の洗い方の規則がありましてですね、ただ水をちょこちょことかけていけないんですね。ユダヤ人の規則では念入りにこの指の間まで、そして順序まで決めてありました。それから市場から帰ってきたときは、それから帰ってきたときは身を清める、身を清めるというのは全身をですね、水をかぶるのが一番いいんですけども、ユダヤではそんなことはできませんので、念入りに体を洗うわけです。きれいな布で拭くわけですね。こういうことをしてないと食事をしない。 あるいは杯、鉢、銅の器、それからベッドまできれいに洗わないとダメだと。汚れたベッドの上で寝るとそれは汚れたことになる。でこういうことをユダヤ人たちは言い伝えを作って固くそれを守り、そうすれば汚れない、汚れから免れると教えておりました。ユダヤ人はユダヤ人は今でもユダヤ教という宗教を信じております。キリスト教とよく似ているということになっているんですが、キリスト教もユダヤ教から出たと教科書には学校の教科書には書いてあります。でけれどもユダヤ教とキリスト教は違う宗教です。どうして違うかと言いますと、ユダヤ教というのは旧約聖書、これは私は共通なんですが、それプラス重要な、経典とでも申しましょうか、そういうものがあるんですね。タルムードという書物です。これはですね、膨大な書物で、あの本棚一つぐらいの量の膨大なものですけども、これは二つの部分からとりまして、一つはミシュナーという部分と、それからもう一つはですね、もう一つの部分からなっているんですけれども、そのミシュナーというのは言い伝えという意味です。でこれは紀元の頃の135年から220年頃に作られたものだと書いてありますけども、記載ものの方に書いてありますが、それはですね、ずっとあった言い伝えをまとめたもの。でそこのミシュナーという本にはイエス・キリストの時代のユダヤ人の言い伝えも記録されていることになります。もっと古いものもありますし、でこういうですね、ミシュナが半分にありますタルムードという書物が、これがユダヤ教の経典でして、そこにいるですね言い伝え、そしてその言い伝えの解釈、その中には旧約聖書の解釈も含まれておりますけれども、そういうものがですね膨大なもの、これがユダヤ教の経典なんです。でキリスト教とはその点では全く違っていると言ってもいいと思います。ですから旧約聖書は共通ですけれども、でも旧約聖書プラスその部分が違っておりますので、同じ聖書を使っていると言っても異なった宗教になってしまうわけです。これはイスラムもそうですね。イスラムも旧約聖書は一緒だと言うんですけれども、旧約聖書はプラスコーランという、でそういう書物がついておりまして、ですからイスラムとキリスト教とは違った宗教になってしまっているわけです。でこのミシュナーという、言い伝えはですね、ユダヤ人たちは今ももちろん重んじております。イエス・キリストの時代も同じでありました。ファリサイ派の人々や、あるいは律法学者たちがイエス・キリストの弟子たちの欠点、間違いを見つけたと思って、おそらく彼らは行動したと思います。これでイエス・キリストたちを訴えることができる、裁判にかけることができる、そういうふうに思ったでありましょう。彼は実際イエス・キリストのに文句をつけております。なぜあなたの弟子たちは昔の人々の言い伝えに従って歩まないのか、我々と同じようにしないのか。言い伝えというのはですね、これは本当に私たちの時代にもありまして、宗教問題だけじゃなくていろんなところであるんじゃないでしょうか。地域でですね、初めはですね何の意味もないような行事がいつの間にかそれはしなければならない、ついには参加しなければならない、参加しないと村外れ、村八分にするとかですね、そういうことになってしまうようなものがいくつもあるとは思いませんか。初めはですね 何にも意味がなかった。ところがですね、いつの時代にか、例えば何月何日にこれこれの行事をしなければいけないということはですね、いつの間にか誰かが言い出すわけです。そういうことをしないと誰かがですね、何か悪いことが起きるなんて言い出せますと、特にそうなってしまうんですね。で、50年、100年、200年経っているうちに、それはもう行事どころか、その村では必ずしなければならない法則、あるいは規則になってしまう。破ると、それはもう犯罪だというふうにも言い出してくる。これは多くの人間の集団と申しましょうか、社会の中で起きてくることだと思いますけれども、ユダヤ人の間ではまさにこれが起きておりました。言い伝えであったものが、これは誰かがそう言い出したわけですね。それが何人も伝わっているうちに、そのことをしないと裁判にかけられてしまう。裁判にかけられますと、当然のことながら罰則があるわけです。イエス・キリストはこのことを問題にするわけですね。初めに申しておきますけれども、イエス・キリストは汚れの問題なんかどうでもいいとおっしゃっているのではありません。汚れ、まあ、もちろんそれは不衛生の問題だけじゃありません。特に宗教的な意味での汚れ、これをキリストはどうでもいいこと、そんなことはですね、どうだっていいことだというにはおっしゃってはおらないわけです。しかし、物事にはいつも逸脱というものがあります。イエス・キリストが指摘されておりますが、どういうことかといえば、それはイザヤ書をその引用されているところからわかります。イエス・キリストはイザヤ書を引用して、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。言い伝えをきちんと守って、汚れた手で食事をしない、あるいは市場で人と交わってくると帰ると身を清めて、それから食事をする、あるいは食器もきれいにする、ベッドまできれいにする、そういうふうに厳格に律法を、掟を、言い伝えを守っているようにしているけれども、しかしその心といえば遠く離れているではないか。キリストが問題になさっておりますのは、これイザヤ書の29章の13節という旧約聖書のところなんですけれども、そこから問題にしていることは明らかですね。イエス・キリストは実にあなた方の心の中を見抜いている。口先では大変信心深いように実際ですね、言い伝えをきちんと守っている、もう率先して守っているけれども、それは口先ではそうしているだけだと。宗教と言わず、これは道徳でも同じことだと思いますけれども、見かけを良くして、そして人一倍みんなから熱心そうに見えて、生真面目に外見上はできるだけそのようにして、自分は本当にこの世界で誰よりも厳しく身を律していると見せたがる人はたくさんいますけれども、その心の中といえば、それは口先だけで、一番問題なのはイザヤのこの20イザヤ書のところで言っております、29章の13節で言っておりますように、心は神様から離れている、神をが遠くなっている、神様のことなんかも念頭になる、自分は人よりも立派な人間だ、正しい人間だ、清らかな人間だということを見せびらかそうとしているだけで、その心の中にもう神は不在である。神は不在であっているのは、要するに信仰 神への信頼などそういうものは吹っ飛んでしまっているんだと。イエス・キリストはこのようにおっしゃって、これが問題だと言われたんですね。手をきれいに、どういう手順で洗う、指先からこの指の股まできれいにこう洗うとかですね、でそういう順番をきちんと決めてそれを守っている、そのことについては人一倍熱心、こういう類のことはありませんでしょうか。日本人は分かるんじゃないでしょうか。神社に行くときには必ず手を洗います。その上手でですね、でそして手を洗います。だけれどもですね、それを何のためにやっているのか、できるだけきれいに洗うと何かそれでいいんだと。だから若い人がですね、もう手をゴシゴシ洗っているわけですね。ある人はいや形式だけだと言っているのは、水をちょろっとかけるだけ、いやそれでいいんだと。それはでも形の上ではそうなんですけども、何のためにそうしなければならないのか全然考慮されていない。その後はですね、水をで手を、あ、口をすすいだと、チューインガムをぐちゃぐちゃ噛みながらぐちゃぐちゃ喋ってお宮さんに行って、でそして何にも思わないで手をパンポと叩いて、そして戻ってくる、それだけので、それで何か信心深い一通りの行事がそんなかのような、これがですね、だからユダヤ人だけではなくて、どのような宗教にもこういう、それはまあ道徳も同じだと思いますが、宗教にもこういうことが起きうるわけですね。でイエス・キリストはそれを指摘しているわけです。あなた方は口先では自分が誰よりも道徳的で宗教的で信心深く熱心なように見えるけれど、けどあなた方の心の中は一体どうなのか、神から遠く離れてはいないか、あなた方の心に心神様が本当にいるか、信心があるか、神への信頼があるか、もっと申しますと神への恐れがあるかどうか。もう一つの例をイエス・キリストはここで持ち出されております。それはですね、コルバンという習慣でした。コルバンというのはここに仲介しておりますように神への供え物ということです。ここにあるものがあります。まあ、美味しいお饅頭だと考えましょうかね。で、そこに両親があります。これは甘い美味しいものだから今ぜひ食べたいと、それに母親や父親は持っているわけですね。ところが息子や娘がコルバンというふうにこう申しますと、もう子供はですね、父親に母親にそのおまんじゅうをあげなくてもいいという規則なんです。これはもう神様の聖なるものだから、父親や母親は食べてはならないし食べることはできないというふうに宣言する。こんなですね、ことが起こっていた、あるいはこういうことは逸材としてあったと。ところがですね、聖書はこれはもう十回の一つですね、第五回、父また母を敬え、これはもう聖書の厳然たる教えです。聖書にはこういういろんな戒めが書いてあるんですけども、この中で一番大切な戒めは何かといえば十個だとですね。それは10回と言われている中央にこの書かれておりますから、ご覧になっていただければいいと思いますが、これがですね、聖書の中の最も大切な戒め、そのうちの5番目があなたの父と母を敬え。あなたの父と母を敬えというのはこれは世界共通じゃないでしょうか。日本でも中国でも両親を敬えという戒めは、これは重要な戒めです。中高の高ですね。また聖書はですね、そのこれは出エジプト二十章というところですけども、父また母を罵る者は死刑に処せられるべきである。先ほど重大だと申しましたけども、これは極刑に値する。日本ではこの戒めはもう曖昧模糊にされておりますね。 父母に対してですね、薄物とかバカ者とか言ったって死刑に処せられるような息子や娘は一人もいませんけれども、聖書はですね、ここまでこの父と母親前を重視している書物なんです。ところがこの戒めをユダヤ人たちはないがしろにしている。イエス・キリストはおっしゃいました、これはこの番といえばですね、もう父親や母親は飢えていようが、あるいは乾いていようが、そんなことどうだっていい、そういう考え方になるわけです。こうして神の御言葉をあなた方は無にしている。言い伝え、これは聖なるものですというですね、大変宗教的に見るでしょう。例えばお金です。これは神様のために用いるために取っておかなければいけません。この財産はこれは神のためですというとですね、両親はそれについて口出しさえできなくなってしまう。宗教というのはそういう武器にもなるわけです。これは宗教的なものですよと言えばもう誰も手出しができない。こんなことは、これは言い伝えですけれども、ユダヤ人の言い伝えですけれども、今先ほどちょっと触れましたけれども、いろんな時に起きてるんじゃないでしょうか。私たちの国でもですね、の宗教道徳でも、両親を敬いなさいと学校で教え、これからはですね、道徳教育でなされて、しかもそれを採点するとなって文科省は言っていますけれどもですね、この教えほど骨抜きされているようなものはないんじゃないでしょうか。お父さんお母さんが子供にちょっと至って子供は無視して相変わらずゲームをしている、誰も怒らない、テレビを見てギャーギャー笑っている、で父親が母親を注意したって帰って拗ねてしまう、物を持ちはパンと投げる、これはもう小さな時からそういうことが平気でなされているのが私たちの国じゃないでしょうか。父母を敬えと言ったって子供が大切ですよ、子供の魂が大事ですよ、教育が大切だと言ってしまえばですね、父母は何もいいことがない。もっとですね、子供がこれは楽しい、子供の自由だと言えば、それはもうこの父母を敬えなんていう戒めどっか吹っ飛んでしまう。適当にですね、私たちはそういうふうに作りは言い伝えを作り、あるいはいろんなですね、申し訳を作って、そして一番大切なものは名を頭にしているっていうのは、例はいくらでも見ることができるんじゃないでしょうか。イエス・キリストはそれをここで指摘なさっているわけですね。コルバンといえば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済む。もっと悪いことが実際起きていたわけですね。でそれは息子たちや娘たちがですね、コルバンというと父親や母に使わせないで自分たちが使うわけです。自分たちの楽しみのために、これはコルバンといえば、それで済むんだと、これは悪賢いを、その悪知恵を超えてですね、人間の醜さというのが見えてきているのではないでしょうか。このここに書かれておりますイエス・キリストのこのマルコの福音書の記事はですね、非常に私は現代的だと思います。現代的だということは、それは人間の世界に、あるいは人間の歴史の中にいつも普遍的にあることだと思いますし、それは私たちの心に作っている一つの現実だと、そのように思います。先ほどから申しました、聖書は、あるいはですね、神の戒めは、あるいは御言葉はどうでもいいというものではありません。汚れの問題、これも重要です。そして戒め第5回ですね、これは10回もそうですけども、これも重要です。イエス・キリストはそれを決して否定することはありません。10回の要約は、これは私よく知っておりますように、十の戒めさらに要約すれば、結局は神を精神を尽くし、心を尽くし、 思いを尽くして愛せよ。それからもう一つは、自分自身を愛するように隣人を愛せよ。これに尽きる。こういうふうにイエス・キリストはおっしゃってくださったわけですけれども、この戒め、この精神は、これはどうだっていいというわけじゃありません。いや、むしろイエス・キリストはそれを重視なさっているんですね。汚れの問題はまた来週14節以下のところでもう一度取り上げたいと思っておるんですけども、この汚れの問題というのはですね、ただ宗教的に汚れということは、それは私たちが神様に対して清くあらねばならないということを教えるものなんですね。ですから手を洗ってごしごし洗って清くなるもん、こんな清くなるかどうか、そんなことはあまり大した問題なくて、私たちのこの魂が清く、どうなると清くなるか、あるいは清くしなければならないということが重要なんですね。これはまた来週参りましょう。とにかく神様はの戒め、それは無意味だとか、この時代とともになくなったとかということではありません。いや、むしろそれは今日においてもなお重要性は持っているわけです。しかし人間はユダヤ人も含めて、その神様の戒めを混ぜこぜにし、そしてごちゃ混ぜにして、なんとかソフトにしようとする。これが私たちの性質なんですね。そしてはっきりと言いますことは、神の御言葉に背くことは神様ご自身が一番忌み嫌われる点である。神様がこうしなさいとおっしゃっていることを私たちが守らない、その守らないためにいろんな口実を作る、理由を作ることについて私は天才的ですね。ユダヤ人たちもそうでした。汚れを洗うために、汚れから逃れるためには手を洗えばいい、それこれは考えることでしょ。で、その手を洗うということを考えると、清い手で、清らかな手で洗うと、食べるとそれは清くなる。これはだいぶ発想します。そこからじゃあこの手の洗い方はどうしたらいいか、もう細かな指先からここまでこういうふうにして洗うんだというふうに決めていく、決めていくばかりじゃなくって、それをやらない人間は裁判にかける。ここまで徹底的にこれをやれば私たちは清くなるというふうに考えてしまうんですね。これが私たちの発想、ものの考え方、生き方ではないでしょうか。一番肝心なことは、それはもう一度繰り返します。神様の定め、神様は一体私たちに何を求めて何をしようとおっしゃっているのかを重視することですね。で、そして私が注意しなければならないのは、その神様の戒めを棚上げしたり、ないがしろにしたり、言い訳をいろんな作ってみたりして、そしてその戒めを私は結局は守らない、こちらの方が何かですね、いいんだというふうに口実を作って、神様の御言葉は無視してしまう。イエス・キリストはこのことを教えておりまして、そしてどういうことになったかというと、結局このことでファリサイ派や律法学者たちとイエス・キリストは対立しました。ここで最後によくまた私は注意しなければならないことがあるんですね。それは神様の言葉に従って生きようとすると、私自身の中からいろんな言い訳や口実が出てくるということ、そうすることによって私たちは結局は神様の言葉をないがしろにしてしまう。それは神様は最も忌み嫌われること、そして結局はですね、イエス・キリストが教えておられることと、ファリサイ派の人々は真っ向から衝突するわけです。こういうふうに教えられたから、あ、そうですかと誰も言わない。私自身もこのように教えられながらでもですね、なおこのイエス・キリストの御言葉がこのように語られてもなおですね、私の実生活におきましては結局いろんな言い逃れ、あるいは言い訳をしたがる、ちょっと厳しい御言葉であったと思いますけれども、しかし私たちは今日また改めて神様のことを心の中に留めたいと思います。お祈りします。 天の父なる神様、昔の言い伝えを守っておりました。ユダヤの人々にイエス・キリストは厳しくその偽善を指摘されたところを私たちは学ぶことができました。どうぞ私たちは偽善者と誰からも言いたくありませんけれども、神様の前で偽善者であることでないように導いてくださいますように。神様の前では私は自分をさらけ出して自分の不信仰と罪深さをよくわきまえ知って、そして神に本当に許しを求めることができるようなものになり得ますように。どうか神様の前で私たちはあなたこそ誠の神様であると告白できるように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお願いいたします。
アーメン。
では賛美歌の387番を賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。